こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。反知性主義者の肖像は思想家内田義が陰謀論、排外主義、隣人への攻撃、ポピュリズムといった現代社会の現象を手がかりに反知性主義がどのように生まれ広がるのかを考察する評論集である。単行本コロナ後の世界を解題して文庫化したもので、文庫版には森本安里との対談も収められている。著者は反知性主義を教育や知識の欠如と同一視しない、むしろ断片的な知識への過剰な確信、理解されないという被害感覚、そして世界を単純な図式で説明したい強い欲望がそれを支えると捉える。本書は国内の社会状況だけに閉じず、都市生活、労働、米国政治、共同体、教育を横断する。目的は特定の人々を断罪することではなく、誰もが陥りうる思考の硬直を見つめ、複雑な現実と向き合う知性の条件を問い直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反知性主義を無知ではなく知識への過剰な確信として捉え直す本書の重要な出発点は、反知性主義者を単純に学のない人、考えることを嫌う大衆とみなす図式を退ける点にある。内田はリチャード・ホーフスタッターの議論を参照し、反知性主義がしばしば思想に深く関わり、情報や論拠を熱心に集める人々からも生じることを示す。問題は知識量の不足ではなく、手持ちの知識だけで世界の構造を完全に説明できると信じ、未知の事実や反証を受け入れなくなる態度にある。特定の統計、逸話、専門用語を自在に提示できても、それらが自説を補強するためだけに選ばれ、別の可能性を検討する契機を失えば知性は働きにくくなる。こうした見方は、反知性主義を自分と無縁な他者の欠点として眺めるのでなく、専門家、教育者、読者を含めた誰もが警戒すべき傾向として位置づける。知的であるとは正解を即答する能力より、自分の理解が暫定的であることを引き受ける姿勢だという逆説が本書の基調を成している。次に、時間の敵という視点から断定的言説と陰謀論の強さを分析する。反知性主義をめぐる本書の特徴的な論点に時間との関係がある。断定的な発言、分かりやすい敵味方の区分、即座に怒りを喚起する物語はその場の論争や情報空間では強い。慎重に条件を移し、根拠を確かめながら話す人よりも、ためらいなく言い切る人の方が説得力を持つように見えるからである。しかし事実の検証や結果の検討には時間がかかり、拙速な断言はその経過の中で猛者を露呈しうる。内田は反知性主義的な言説が短期決戦に向かいやすく、検証の時間を嫌うことに注目する。これは陰謀論や扇動的な政治言説がなぜ魅力を持つかを理解する資格にもなる。複雑な因果関係を待たずに悪意ある主体を設定すれば、不安は直ちに説明されたように感じられる。本書は速さや明快さそのものを否定するのではない。わしろ急いで結論を出す圧力が事実を訂正し理解を更新する時間を奪う危険を示している。判断を保留し後から検証可能な形で考えることは受け身ではなく反知性主義への実践的な抵抗となる。さらに、都市の脆弱性とブルシットジョブから生の実感が薄れる社会を読む体調では、生きている気がしなくなる社会という感覚が都市生活の脆弱性や労働の在り方と結びつけられる。ここで扱われるブルシットジョブは単に忙しい仕事や待遇の低い仕事を意味するのではない。働く本人にも社会的な意味や必要性を見出しにくい労働が増えるとき、人は自分の活動が他者や共同体にどう接続しているのかを感じにくくなる。この切断感は生活上の不安や孤立と重なり、他者への敵意、道徳的な断罪、単純な説明への依存を招く土壌になりうる。本書は社会の不満を個人史の性格へ還元せず、都市的な生活条件や制度が人々の感情に与える影響を視野に入れる。とりわけ、普通の人が自らを正義の執行者と信じて隣人を攻撃する事態は悪意ある少数者だけの問題ではない。役に立っているという実感や他者との具体的な関係が失われるとき、苛立ちは抽象的な敵へ向かいやすい。この論点によって本書は反知性主義を言論の問題に限定せず、生活世界の空洞化と関わる社会的現象として分析している。そして勝敗のためのディベートではなく、集団の思考を動かす知性を構想する文庫版の森本安里との対談も含め、本書は知性を個人の所有物ではなく共同の場で発揮される働きとして捉える。知識を多く持つ一人が周囲を沈黙させることや論敵を言い沸かすことは、それだけでは知性的な成果ではない。むしろ良い議論とは参加者の発言を刺激し、新たな問いや考えを生み、集団全体の理解を前へ進める過程だとされる。この基準から見ると、定義を迫り、定型句で相手の矛盾を突き、勝敗を可視化することに特化したディベートは、知的活動と混同されやすい。短い場面での優位は得られても、 論点の前提を問い直したり、参加者が共に認識を変えたりする余地が乏しいためである。SNS や動画の環境では、切り抜きや即時の判定に適した発話ほど拡散されやすい。本社の知性感は、そうした環境への単純な解雇主義的批判ではない。発言の構成だけで人を評価せず、その対話が参加者の思考可能性を広げたかを問う評価軸を提示する。知性を競技の能力から共同的な実践へ戻そうとする点に、この議論の射程がある。最後に、正解を急がず、いつかないことを教育と共同体の課題として考える本書は、複雑な問題を複雑なまま考え続ける力を教育と社会の双方に必要なものとして扱う。授業の内容をすぐに一つの正解へまとめ、教師に確認したがる傾向は、不確実な状態に耐えられない感覚の表れとして論じられる。だが、歴史、政治、他者理解のように、単純な結論では扱えない問題ではすぐに腑に落ちることが理解の証拠とは限らない。わしろ、既存の見方が揺さぶられ、消化しきれない問いを抱える経験が、その後の学びを促す。本書はこれを教育技法の話にとどめず、共同体の持続にも関わる問題として考える。文庫版後書きで内田が言う、いつかないとは、決まりきった言葉や情動的な反応に固定されず、自らを更新し続ける態度を指す、自分の立場、成功や失敗の経験、所属する集団の物語に釘付けになれば、新しい状況に応じた判断は難しくなる。反知性主義への対抗は、正しい標語を別の標語で打ち返すことではない、結論を保留すること。異なる見方によって自分が変わる可能性を残すこと、死者を含む共同体とのつながりを考えることに。その基盤がある。結論として本書は現代の政治的対立、陰謀論、排外主義、教育における正解思考などをバラバラの話題として消費せず、それらを支える思考と生活の条件を考えたい読者に向く。とりわけ、断定的な言葉がなぜ人を引きつけるのか、知識がなぜ視野の狭さへ転じうるのかに疑問を持つ人には、有効な資格を与えるだろう。教育者や対話の場を担う人にとっても、知性を個人の成績や話術ではなく、参加者全体の思考を活性化する関係として捉え直す契機になる。実践上の利益は、流通する情報の真偽を即断するための万能な基準を得ることではない。むしろ、即断を求める言説、自分だけが全体像を見抜いたとする説明、敵を設定して不安を処理する物語に出会った時、一歩引いて検討する習慣を養える点にある。反知性主義を扱う本には、知識人と大衆の対立や政治的立場の批判へ傾くものも少なくない。その中で本書は反知性主義の契機を知識人自身を含む誰のうちにも見出し、都市生活、労働、時間感覚、共同体教育を横断して考える。この自己点検を促す射程と知性を共同的な営みとして再定義する視点が、本書を同種の社会評論から際立たせている。ご支援いただける場合は内田塾。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。